本当にお久しぶりの方々も共におられる神の家族として、このように本当に生ける誠の主を礼拝できる恵み特権、本当に主ご自身のなしてくださった御業を心から褒めたたえ感謝いたします。アメン。現在、日本でもまた世界でも、またこの新型コロナウイルスの感染ということで世界的な影響があり、そしてまた今日私たちはこの時、日本だけではなくて世界的にも、この新型コロナウイルスの感染のその後の世界がどのようになるのかということで、いろんな専門家の方々もまた一般の方々もいろんなことを言っておられるこの時に、まず私たちは感染者の方々の速やかな癒しを心から祈ります。アメン。そして、私たちはこの感染拡大のために今なお勤めておられる、国や自治体のリーダーの方々の祝福、また医療関係者の方々の祝福を心から祈ります。またすべてのことが平穏な生活が回復されること、そしてまた国同士の行き来が従来通り盛んに行われることを心から祈ります。またその願いは皆さんも同じだと思います。ただここで一つ注意したいのは、すべてのことが元通りになるということがいいことかどうかということにおいて、今日本もまた世界の牧師先生方もチャレンジを受けています。今この終わりの時に日本の教会が新しい領域、終わりの時代に私たちが進みゆくこの時に来ている、終わりの時代ということですけれども、これは主ご自身が願っておられるご計画が、神の国がいよいよこの地に完成していく、異邦人の中に救いが完成していく、そしてイスラエルに救いが完成していくという驚くべき主ご自身が願っておられる大収穫の時代がこの終わりの時代にやってくるということです。そして終わりの時というのは、私たちはどのようにしてそのように言うことができるのか、いろいろな聖書の箇所がありますけれども、今回の新型コロナウイルス世界的な拡大ということについて、ルカの福音書21章の10節11節のところで、主ご自身が語っておられる終わりの時代の特徴の一つとして挙げられていると私は信じます。そしてもちろんそれだけではなくて、これがあったからこそすぐに終わりが来るということではありません。聖書をよく見ましょう。イエス様ご自身が言っておられるように、たくさんのその印が書かれてあります。私たちはこの終わりの時代に、またこれからのコロナ後の世界をどのようにして私たちは共に生きていくのでしょうか。そして主はどのようにして私たちを導いてくださるのでしょうか。今日まず御言葉を、イエス様の言葉を共に見たいと思います。ルカの福音書21章の10節11節の御言葉をご一緒にまず朗読してまいりましょう。ではルカ21章10節11節3、はい、ルカ21章の10節のところからお願いします。ありがとうございます。3、はい、それからイエスは彼らに言われた。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、大地震があり、方々に疫病や飢饉が起こり、恐ろしいことや天からの凄まじい前兆が現れます。大地震、また方々に疫病、そしてこの新型コロナウイルスの世界的感染ということもその一つとしてここに挙げられていると信じます。それ以外にもたくさんの印がまた災いがこのところに書かれてあります。ですからその疫病、今回の疫病もその一つとしての印として私たちは見ることができます。ただこれらすべてのことが一つ一つ書かれてある。ですから私たちはこのイエス様の言葉、そして聖書に書かれてある一つ一つのことを、私たちはこの時代見ることができる恵みの時代に生かされていることを思います。ルカの福音書21章を続けまして、32節33節を御言葉朗読してまいりましょう。ルカ21の32、33、はい、誠にあなた方に告げます、すべてのことが起こってしまうまではこの時代は過ぎ去りません。この天地は滅びます、しかし私の言葉は決して滅びることがありません。 今このようにして主の御言葉を共に受け取ることができる恵みを心から感謝いたします。またこの御言葉を私たちに教えてくださる聖霊様を今日歓迎します。主ご自身がこの時にこの御言葉によって私たちに終わりの時代の印を教えてくださっている。ですからその一つ一つの印、これらのことが全部起こるまではというふうに書かれてありますので、私たちはさらに御言葉に書かれてあるこの終わりの時代の印をイエス様が語られたところを共に見ていきましょう。そしてその中において私たちがこの一つ一つのことが起こるということが、母親が子供を生み出す陣痛のようなものであると書かれてあることにも注目します。そして第一にその終わりの時代ということが主ご自身の御言葉によって陣痛と称えられているのはどういうことでしょうか。最終的にそれは本当に素晴らしいことです。なぜならば終わりの日には私たちの愛する愛する王の王、主の主が再びこの地に戻って来られるからです。主ご自身のご計画がこの地に完成するからです。この新しい命が生み出される時には大きな喜びがあります。そしてその時までには陣痛、最初は感覚がありますけれども、だんだんとその感覚が短くなっていき、その痛みが大きくなっていく。でもそのようにしてこの終わりの時がやってくるということをあなた方は見なさい。その最終的には主ご自身が再び戻ってこられ、この地に神の国をご計画を完成される。だからこそ私たちはどのような態度でこの時代を共に生きるのか、イエス様ご自身の御言葉を共に朗読しましょう。21章の28節の御言葉をご一緒に朗読します。ルカ21の28、ご一緒に3、はい。これらのことが起こり始めたなら、体をまっすぐにし頭を上に上げなさい。贖いが近づいたのです。アーメン。これらのことが起こり始めたら、体をまっすぐにして、ちょっとだけ、今も姿勢で表しますけども、体をまっすぐにし頭を上に上げなさい。頭を上に上げたら、そこには何があるのでしょうか。王の王、主イエス様が御座に座を占めておられます。アーメン。そしてこのお方がやがてこの地に戻ってこられる、主ご自身のご計画を私たちは主から教えていただくことができます。アーメン。だからこそ私たちはこの終わりの時代に生きる、体をまっすぐにしなさい、そして頭を上に上げなさい、主が私たちに語ってくださっている。そして私たち一人一人だけではなくて、日本の全ての教会に対して語ってくださっている。また世界の全ての教会に対して語ってくださっている。そしてまたイスラエルに連なる、イエス・キリストを通して連なる全ての教会に対して、主は今この恵みのご計画を語っていてくださる。主は私たちに対してこの終わりの時代に生きる者として、そしてこれからやってくる神の国の完成、終わりの時代の大収穫のために、体をまっすぐにし、上に目を上げるようにと、私たちを期待していてくださることを覚えます。ですから私たちは今この数ヶ月を通して、ヨシュア記を主ご自身が、この群れに語るようにと導いてきてくださいました。ヨシュア記の段階ですけれども、主ご自身はこの、アダムとエバ以来、この地に入ってしまったその罪、そしてそれゆえに、この地を支配するサタンの国、人間中心のサタンの国、あなたが自分通りにの思い通りにしたらよいという、そのような人間中心のサタンの国の支配を打ち破るために、主ご自身はアブラハムを立て、そしてまたイスラエルを神の王国として選び、そして出エジプト記の19章のところでは、このイスラエルの民に神の国の立法、神の国の憲法を与えました。神の国に対して必要なのは王様。王様は誰でしょう？主です。王様は主です。イエス様ご自身です。そしてイスラエルは神の民として選ばれました。国民は誰でしょう？イスラエルです。イスラエルが選ばれました。そしてその法律は何でしょう？神の言葉です。立法が神の言葉として選ばれました。あと必要なのは何でしょう？領土が必要です。領土が必要なので、主ご自身はヨシュアとイスラエルの民に対して、あなた方はただ行って約束の地を受け継がせなさいという命令を与え、そして神の御言葉を守り行いなさいという命令を与えてくださいました。そしてこのヨシュアとイスラエルの旅は、ただ神の御言葉に従って、その神ご自身がもうすでに 成してくださった、与えてくださった約束の言葉の通りに歩んでいく、その中において、彼らは、ヨシュアとイスラエルの民は、割り当ての地を、約束の地を所有するものとなりました。今、私たちは、今、コロナの後の時代を、これからどうするかという時代の中に、今、生かされていますが、私たちもまた、同じような時代に生かされています。それは、第一に、私たちは、この時代の中にあって、まず、私たちは、主ご自身がすでに成し遂げてくださった、贖いの確かさの上に、すでに勝ち取られたイエス・キリストの十字架と復活によって成し遂げられた贖いの確かさのゆえに、私たちはすでに神の国の中に生かされています。アーメン。もう一つ、私たちは今日共に御言葉を見たいと思いますが、それだけではなくて、主は必ずこの地に神の国を完成されます。その間に生かされるものとして、すでになされた主ご自身の約束の言葉、神の言葉、イエス・キリストが成し遂げてくださった贖いの確かさのゆえに、私たちは必ずこの地に完成する神の国に向かって、私たちはこの地を歩んでいます。私たちはその手において、この先輩であるアブラハム、信仰の父であるアブラハムから、私たちがどのように歩むのか、そしてまた先輩であるイスラエルから、私たちはこの時代をどのように生きるのか学ぶことができるのです。そしてたくさんのことを私たちはこのヨシュア記の中からもイスラエルを通して私たちは教えていただいています。またさらにこのヨシュアとイスラエルの旅はずっと長い間40年間荒野生活でした。荒野の生活です。でも荒野の生活から今度ヨシュアに率いられてイスラエルの民が約束の地に入ったら、今度は定住生活が始まります。今までは主ご自身が雲の柱、火の柱として導き続けてくださり、そしてマナを降らせてくださり、この民は40年間の間主ご自身の特別な守りの中で導かれてきました。そしてこれからはこの杉越の祭りをし、そして彼らが作物の収穫から、主に捧げ物を捧げる、彼らはいよいよ定住生活の中に入っていきました。荒野の生活とまた定住生活では全然生活スタイルが違います。今私たちは今までの生活からこれからどのように主ご自身が願われる生活の中に歩んでいくのかということを今私たちは問われていますけれども、この点においても私たちの信仰の父アブラハムから私たちは学ぶことができる。その大切なところは、私たちもすでに主ご自身を恐れること、主を主として崇め、主の御言葉に自分自身を明け渡していく、そのようなライフスタイルをアブラハムからイスラエルから私たちは受け取り学んでいます。今日も私たち教会としてこの時代を生きる者として、これからの時代を生きる者として、すでに主が成してくださった恵みを確認し、これから主がなされようとするご計画をもう一度確認し、そして今を生きる私たち共に主ご自身のご計画の中に私たちを明け渡していきたいと心から願います。主に栄光がありますように。今日特にエペソ一章の御言葉を共に拝読し、主ご自身が私たちのためにすでに永遠の初めからご計画してくださったこと、そしてすでに十字架と復活によって2000年前成し遂げてくださったこと、そしてこれから再び戻ってこられるときにこの地に完成してくださる主の御業を共に覚えてまいりましょう。まずエペソ一章の3節から7節の御言葉を共に朗読します。ではエペソ一章の3節から7節ご一緒に3。はい。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前から彼にあって選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。アメン。ここでちょっと一旦止まりたいと思いますけれども、本当に素晴らしい主ご自身の選びは、イスラエルに対して、また一人一人に対して、永遠の初めから定められており、母の胎に形作られる前から、詩篇の139編、その一日も前、経たないうちに、主ご自身が一人一人に対するご計画を立ててくださっていることを感謝します。アメン。なんという恵みでしょうか。だからこそ 自分のこうなりたい自分を求めて歩んできて疲れている人に対しても、そして親やまた他の人と比較して頑張ろうと思って頑張って自分をすり減らしてきた人に対しても、主はすべて疲れた人、重りを負って苦労している人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。イエス様が与えてくださる使命、イエス様がご計画してくださっている使命を生きることは私たちにとって幸せです。そしてそれを求め、それを果たしたときに、主が私たちによくやった、良い忠実なしもべだと称賛を持って待っていてくださることを心から感謝し、主に栄光をお返しいたします。アーメン。一人一人に対して定められている主のご計画感謝します。5節から7節朗読しましょう。3、はい。神は御旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。この方にあって私たちはその血による贖い、罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。アーメン。まず第一番目に、神の国、すでに2000年前イエス・キリストを通して私たちの間に与えられている、すでに来ている神の国ということについて、その血による贖い、罪の許しを私たちはイエス・キリストを通して今日受け取っています。アメン。主に栄光がありますように。イエス・キリストが成し遂げてくださったその十字架と復活の贖いの御業のゆえに、その確かさのゆえに、イエス教は主と信じるすべての者は罪許されて神の子供とされています。そして私たちはこの血による贖いのゆえに、主ご自身のご支配の中に今もう移されています。この際一章の13節14節、神は私たちを暗闇の圧政から救い出し、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子にあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを受けています。アメン。この愛する御子のご支配ですけれども、ギリシャ語でバシレイヤ、そしてまたヘブル語でマルフート、この言葉は神の国を表す言葉ですけれども、神の国、それはもともと神の支配、主権、統治を表す言葉です。主ご自身が治めてくださる主ご自身の領域の中に、私たちはもうすでにイエス・キリストを主として信じることを通して移されました。アーメン。主ご自身の神の国は今信じる私たちのただ中に始まってきています。アーメン。ルカの福音書の27章の20節21節を朗読いたしましょう。主ご自身が成してくださった、成し遂げてくださった、完了してくださった贖いの確かさの上に、主を心から褒めたたえ、主に感謝します。ではルカ17章の20節21節ご一緒に。3、はい。さて神の国はいつ来るのかとパリサイ人たちに尋ねられた時、イエスは答えて言われた。神の国は人の目に認められるようにして来るものではありません。空ここにあるとか、あそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか、神の国はあなた方のただ中にあるのです。アーメン。今日イエスは主と信じ告白する一人一人の上に、主ご自身の神の国が今もうすでに来ています。今日私たちもう一度この尊い告白を主の前にしようではありませんか。私の主はイエス様です。3、はい。私の主はイエス様です。イエス様に栄光がありますように。この主の支配、主権の中に今私たちはこの信仰の告白を通して移され、今私たちは代価を払って買い戻された主のものであることを宣言します。そして主ご自身はこの神の国と統治、イエス様ご自身がおられるところ、どこでしょうか。今イエス様は私たちのただ中におられます。 イエス様の統治が今お一人お一人の中に来ています。イエス様ご自身が表しておられる愛が一人一人の上にあふれ、そしてまた主ご自身が表しておられる清さが一人一人の上に注がれ、神ご自身の義が一人一人の上に注がれ、そしてまた聖霊によるところの義と平和と喜びが一人一人の上にもうすでにイエスキリストによって始まっていることをイエスキリストの御名によって祝福いたします。そしてその祝福がイエス様を信じる、イエスを主と信じるクリスチャンと教会を通して主ご自身はこの神の国、すでに来ている神の国が広げられていくようにと、拡大していくようにと、主はこの教会にその役割を委ねてくださいました。もちろん神の国はイエスキリストが再び来られるときに、この地に目に見える形で完成する神の国としてこの地に来るわけですけれども、その前に主は私たち一人一人に神の国を味わい、神の国をこの地にもたらすその管として、イエスを主と信じる神の国、神の国にはイエス様がもうすでに来ておられますので、イエス様が来ておられるところで表される主ご自身のご計画を教会は表すようにと、主ご自身の特別な使命を与えられています。マタイの福音書16章の18節19節をご一緒に朗読してまいりましょう。マタイの福音書16章の18節19節3、はい、では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。天においては主イエスキリスト王の王がその御座に座を占めておられます。そこにはすべての良きものがもうすでに満ち溢れ完成しています。そして教会はその御国の鍵を与えられ、主ご自身の前に祈るとき、主ご自身の御名を宣言するとき、父を仰ぐとき、聖霊によって助けを求めるとき、主ご自身がもう天において完成してくださっているあらゆる良きものをこの地にもたらす管として、主は教会に御国の鍵を委ねてくださいました。アーメン。御国はすでに来ており、そしてまた御国をこの地にもたらす特別な権威を主が教会に委ね託してくださったことを覚えるときに、主の御名を心から崇めます。そして御国はこのようにして今までも拡大してきましたし、これからの時代、主ご自身の教会が暗闇の中にあってますます輝く時代がやってきました。終わりの時代、光が必要な時代、イエスキリストが必要な時代がやってきました。今までも必要でしたが、これからももっと明確にイエスキリストだけが主であることを輝かせるキリストの教会が御国の鍵を輝かせるために、それぞれの世界各地において用いられ、そして東京ライターチャーチもその一つとして、これからますますその使命を全うしていきます。アーメン。私たちの主となってくださったイエスキリストにあって、それは全てなされることを心から感謝いたします。特にハデスの門もこれに打ち勝つことはできないと。ハデスの門、これは自国の門であり、そしてその中には暗闇の支配があります。その中にはたくさんの人たちが閉じ込められています。でもハデスの門もこれに打ち勝つことはできない。それは私たちが主イエスキリストの特別な贖いの中で、罪の中から罪許されて神の子供とされ、暗闇の中から光の中に招かれたように、教会には主ご自身がおられます。主ご自身がなさりたいと願っておられるハデスの門が打ち破られ、そしてその門が打ち破られたら何が起こりますか。そこの中に虜になっている主ご自身が愛する民が主のもとに立ち返ってくるようになります。その御国の鍵を、権威を主ご自身は教会に与えてくださいました。主の皆を心から褒めたたえます。第2番目ですけども、エペソの一章に戻りますけれども、主ご自身が与えてくださった、すでに与えられた神の国、心から感謝いたします。そしてもう一つ、私たちが御国がこの地に来ますようにと 祈るときに、もう一たび必ずこの地に完成する神の国を共に見たいと思うのです。御言葉をエペソ1章の8節から12節の御言葉をご一緒に朗読していきましょう。3、はい、エペソ1章8節から3、はい。この恵みを、ごめんなさい。ちょっと、8節、ありがとうございます。3、はい。この恵みを、神は私たちの上に溢れさせ、あらゆる知恵と思慮深さを持って、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。それは、この方にあって、神があらかじめお立てになった御旨によることであり、時がついに満ちて実現します。一切のものがキリストにあって、天にあるもの、地にあるものが、この方にあって一つに集められるのです。この方にあって私たちは御国を受け継ぐものともなりました。御心によりご計画のままを皆行う方の目的に従って私たちはあらかじめこのように定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。アーメンの終わりの時代、主は教会に対して、全世界に対して御心の奥義をもう一たび明らかにしてくださっておられます。この御心の奥義と9節にありますが、この1という注釈が書かれてあります。その先を見ますならば、ローマ書の11章25節が書かれてあります。これはイスラエルの完成、そしてまた異邦人の完成、主ご自身がすべての契約をイスラエルに対して与え、そしてまたその約束の成就のためにイエス・キリストは来られ、そしてイスラエルの家とユダの家、つまりイスラエルに対して果たされたその約束の成就の中に、そのイエス・キリストを通して私たち異邦人もみんな、すべての国のすべての人々がイエス・キリストを通してそのイスラエルに結ばれ、神の国に入ることができるようになるという主ご自身のご計画が宣言されています。今、御心の奥義が主ご自身の特別な憐れみの中で今、全世界的に回復されています。それは主ご自身がこのイスラエルを、この国を、言語を、そしてまたこの国を国として再興してくださっただけではなくて、約束の通りこのイスラエルユダヤ人の中から主の御名によって来られる方にと、主ご自身が予言された約束の成就が今イスラエルの国内に起こっている、驚くべき予言の成就があるので、今それを見て世界は驚き呆れながら、本当に主ご自身が御霊によって助けてくださるその御心の奥義の中に今導かれているのです。主ご自身が語ってくださっているところをもう一度朗読します。お聞きください。本当にその恵みの中に、私たちの教会もイエス・キリストを通してイスラエルと共に立つ教会、イスラエルに結ばれた教会とされていることを心から感謝いたします。ローマ書11章の25節26節、兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていただきたい。それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。その奥義とは、イスラエル人の一部が固くなになったのは異邦人の完成のなる時までであり、こうしてイスラエルは皆救われるということです。アーメン。神の言葉は本当に生きていて、一点一角も滅び去ることがありません。本当に真実であり、それはまず第一にイスラエルに対して約束された約束、それが真実に成就されているということを通して、私たちイエス・キリストを信じる者は神の御言葉の確かさの中に、必ず成就する神のご計画の中に入れられている恵みと平安を今日も味わうことができるから、心から感謝いたします。アーメン。主は約束を必ず成就してくださるお方。そして主はこの地に神の国を打ち立て、メシア王国、千年王国を打ち立て、そしてまたそのすべての悪しき力を打ち破って、この地に新天新地、新しい天と地を必ずこの地に新しくしてくださる主であることを覚え、黙示録の21章1節から4節の御言葉を今日信仰の告白として共に朗読してまいりましょう。3、はい。また、 私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の御元を出て天から下ってくるのを見た。その時私は溝から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。アーメン。そこではイエス・キリストご自身が圧倒的な力を持ってご支配しておられます。そこでは主ご自身が義の太陽として、暗闇の一寸も許さない神ご自身のご支配を表してくださっておられます。主ご自身が約束してくださったご計画が必ずこの地に成就される、主ご自身のご計画を心から感謝いたします。今日私たちイエスを主と信じる者は、皆この神の国がこの地に来ることを、完成することを待ち望む生き方の中に導かれていることを心から感謝いたします。イエス様ご自身が私たちをこの神の国の民と保証してくださいました。イエスキリストが2000年前成してくださった十字架と復活の御業によって、十字架の血潮だけではなくて復活の御業によって、なぜなら私たちはこの肉の体では神の国を受け継ぐことはできません。でも私たちの主イエスキリストは十字架にかかって死なれ、葬られ、私たちの罪の身代わりとなって死んでくださっただけではなくて、罪の結果である死と呪いを打ち破ってよみがえってくださいました。そしてイエスキリストは私たちの希望、私たちの発想となって、神の国に生きる者としての発想となって、主は死を打ち破ってすでによみがえってくださいました。アーメン。イエス・キリストが再び戻って来られるとき、私たち主を信じる者は、イエス様が来られるそのときに、瞬く間に栄光の姿に変えられて、主と共に永遠を過ごす者と作り変えられる。アーメン。主ご自身が与えてくださっている栄光の希望のように心から感謝しよう、褒めたたえます。すでに主が成してくださった恵みの技を今日覚えて、私たち本当にいつも、このイエス様の十字架、今日も礼拝の最初から最後まで私たちの焦点、イエスキリスト十字架と復活によって御業を成してくださって御座にある方、今日主ご自身が成してくださった恵みの技をもう一度覚えて、第一コリント15章の50節から58節の御言葉を朗読しましょう。ハレルヤ、主を感謝します。ハレルヤ、ありがとうございます。ではご一緒に賛拝。兄弟たちよ、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。聞きなさい。私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠ることになるのではなく、変えられるのです。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬものは必ず不死を着なければならないからです。しかし朽ちるものが朽ちないものを着、死ぬものが不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、 罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。アーメン。今日、しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。アーメン。主に栄光がありますように。今日もう一度神の国はどこに来ているのでしょうか。イエスを主と告白する私たち一人一人のうちに来ています。もう一度素晴らしい告白を共にしようではありませんか。私の主はイエス様です。さあ、はい、私の主はイエス様です。アーメン。今日最後に兄弟姉妹と共に教会として共に受け取りたいのは、このイエス・キリストが2000年前すでに成し遂げてくださった贖いの確かさの上に、イエスを主と信じる者はすでに神の国の中に入れられました。神の国はすでに来ています。でも神の国はこの地に目に見える形で必ずこの地に完成します。私たちはその完成に向かって歩んでいます。私たちはどのようにしてこの期間を歩むのでしょうか。今日最後のポイントですが、私たちはこのエペソの1章の13節14節の御言葉に励まされ、今日も主ご自身が全て成してくださった御業の中に、一方的な恵みの中で、憐れみの中で招かれたものとして、主ご自身に与えられたこの神の国を述べ伝えるという、拡大するというその務めも主ご自身の働きです。そこに参画させていただく恵み、それは聖霊様によってなされる技であることを覚えます。エペソ1章の13節14節の御言葉をご一緒に朗読しましょう。エペソ1の13、14、はい、13からお願いします。3、はい、この方にあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより約束の聖霊をもって勝因を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒め称えられるためです。アーメン。主はもうすでに御業を成してくださり、神の国は私たちのうちに与えられました。そして私たちは神の国を生きるものとされています。そして私たちはその神の国の保証である聖霊様の助けの中で、天において完成している神の国をこの地においても私たちは前味わいとして味わうことが今許されていることを心から感謝いたします。主ご自身が御霊によって私たちに与えてくださるもの、そもそも私たちがイエス様を本当に自分の罪を悔い改めてイエスを主と信じることができるのも聖霊様の恵み、助け、憐れみがなければできないことです。罪について、義について、裁きについて、世に過ちを認めさせてくださるのは聖霊様の働きです。イエスは主と告白させてくださるのも聖霊様の働きです。そしてこのすべてのことを教えてくださるのも聖霊様の働きです。聖霊様が知恵と啓示の御霊様、私たちに神の国を教え、そしてまたその素晴らしさを教えてくださり、天に完成している神の国をこの地に解き放っていく主ご自身の力と知恵となってこの地に働かれるお方です。そして神の国の御言葉が、約束がこの地に成就するようにと、主と共にこの私たちと共にこの御言葉の成就を見張っておられるお方であり、この御言葉の成就のために働かれるお方です。この方が私たちが主よ、あなたの御言葉の成就に 参画できることを感謝します、私たちを明け渡しますと言ったときに、御国の保証である主ご自身が私たちと共に私たちを通して働いてくださり、主ご自身のご栄光を表してくださることを主に心から感謝いたします。アーメン。今日もイスラエルにおいて主ご自身の御国がイエスは主と信じる者が起こされていることを主に心から感謝いたします。御心の成就がなされていることを感謝し、そしてまた今日もこの日本から一人の魂がイエスは主と告白し、一人の罪人が悔い改めるならば天において大きな喜びが持たれます。御国の拡大がそこになされているからです。主ご自身のお心がこの地になるために、主が私たちに聖霊を与えて主ご自身のお心の成就のために用いてくださることを心から感謝いたします。ローマ書の14章の17節のところには、神の国は飲み食いによらず聖霊による義と平和と喜びであると書かれてあります。主が私たちにすでに与えてくださっている神の国、イエスキリストのご支配すでに与えられています。今日私たちに与えられている主ご自身の主権は今どの範囲まで及んでいるでしょうか。今日も私たち主ご自身の前に悔い改めて、今日も私たち先週の御言葉、この前の水曜祈祷会でも主が私たちに求めておられるのは、代価を払って買い戻された私たち一人一人が私たちの全てをただ主に栄光を期すために、主ご自身の創造の目的のために、主ご自身のご栄光をこの地に表すために、イエスは主であることがこの地に明らかにされる、そのために私たちを捧げることを主ご自身は私たちの前に待っていてくださるお方です。そして私たちは心から今日もそのことを願って、私たちのすべてを主ご自身の前にお捧げしています。今日私たちは心から告白します。私の主はイエス様です。そして私の主がイエス様ですと私たちの家族みんなで告白できる、そこに神の国が来ていることを心から感謝いたします。その神の国が家族の中に広げられることを今日私たちは心から信じます。なぜならもうすでに神の国が来ているからです。そして神の国は広げられていきます。神の国は私たちがその神の国の喜びを天において完成している神の国をこの地においても解き放つことができる教会が、その恵みを解き放っていく中において、私の主はイエス様です、私の主はイエス様です、その中でなんでそんなに幸せなんですか、喜んでいるんですかという、その恵みが必ず拡大していき、そして人々はその中で主ご自身のご栄光を必ず見るようになります。主がそのような内なる整いを、御霊の実を私たちに聖霊によって与えてくださる、ガラティア5章の22節23節、そしてまた力と知恵をもって御霊の賜物、異言の解き明かし、予言、そしてまた霊を見分ける賜物、そして知恵知識の賜物、信仰癒し奇跡の賜物、これは聖霊の賜物です。主ご自身のご栄光を教会が表すために、御国を拡大するために主が与えてくださっている賜物です。それらが主ご自身のご栄光、御国の拡大のために、天にあるあらゆる祝福が聖霊によって解き放たれていくとき、主ご自身がご栄光を受けてくださいます。アーメン。今日も私たちは主を喜ぼうではありませんか。すでに贖いを完成してくださったお方、そしてやがて必ずこの地に戻ってこられ、主ご自身の約束の御言葉をイスラエルに、この地に完成される主の皆を心から崇めます。アーメン。このお方を私たちは心からひたすら待ち望みます。今日私たち最後賛美をもって私たち自身の希望を主ご自身の前に告白し、そして私たちは今この時代をどのように生きるのか、神の国はイエス・キリストによってすでに与えられ、私たちのうちに始まっています。そしてこれからこの地に必ず完成されます。終わりの日に、そしてまた驚くべき大収穫の時代がやってきます。そして私たちはキリストに贖われた 教会としてクリスチャンとして主ご自身がこの神の国の拡大のために私たちに与えてくださっているところの特別な役割がすでに与えられていることを今日心から感謝いたします。この主を共に待ち望み、主だけを待ち望んで、そして主ご自身が今もこの地に願っておられる御国の拡大のために私たちの教会を主ご自身の前に共に捧げて一緒に賛美していこうではありませんか。ご起立できる方は御言葉の応答としてそれぞれのところにお立ち上がりいただけるでしょうか。主の御言葉の前に今日共に立ち上がりましょう。